創世記も3章に入りました。エデンの園で最初の人間であるアダムとエバは神様と共に歩んでまいりました。園にある命の木をはじめ、ありとあらゆる食べ物が与えられ、何不自由のない環境で文句のつけようのない生活を彼らは送っていました。エデンの園と聞くと楽園とかパラダイスというイメージがあります。楽園というのは苦しみのない楽しい場所のことを言いますが、しかし人間はただここで楽をして生きていたというのではなく、自分たちで土地を耕し、この世界を神様の御心に従って管理するという使命が与えられていました。エデンという名前の意味は、喜び、歓喜という意味があります。まさに人間は神にとっての喜びであり、人間もまた喜びを持って神に仕え、神の栄光を表す存在だったのです。しかしサタンの誘惑を受け、取って食べてはならないと命じられた善悪の知識の木の実を食べてしまいます。人間は神の言葉よりも悪魔の言葉を信じ、神に背いた結果、これまでなかった罪というものが人間に入ってしまったのです。そして人に罪が入った結果、人は神の御顔を避けるようになります。そんな人間に神が語りかけるのが今日の聖書箇所です。今日はこの箇所から罪を犯した人間に対する神の語りかけを通して教えられたいと思います。もう一度3章の8節をお読みいたします。そよ風の吹く頃、彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。そよ風の吹く頃とは一体いつなのでしょうか。口語訳の聖書は日の涼しい風の吹く頃と訳しています。英語の聖書ではイブニング、夕方と訳しています。そして彼らは、その歩き回られる神である主の声を聞いたとあります。神様が彼らを探して、その歩き回られたという。もちろん神様は霊なるお方でありますから、人間のような肉体を持たず、従って手も足もありません。しかし神の御顔を避けて隠れる人間を主自らが探して、その探し回ったのです。まるで放蕩息子を探す父のようです。人は彼らを探し回られる神の声を聞いたとありますが、どんな声を聞いたのでしょうか。彼らの名前を呼んでおられたのでしょうか。その声を聞くと、彼らは木の間に身を隠したのです。神から隠れることなどできるはずがないのに、木の間に身を隠せば大丈夫だろうというような愚かな考えと行動を取るようになったのは、人間が堕落してしまった証拠であります。そんな人間に対する神様からの第一声は、あなたはどこにいるのかという語りかけだったのです。このあなたはどこにいるのかという問いかけは、非常に廃炉に満ちた神様からの語りかけです。あなたはどこにいるのか。これはアダムたちのいる場所を聞いているのではありません。神様はその歩き回り、彼らを探し回られました。それは神様が人間を見失って、隠れている人間を探している、どこにいるのかと探しているのではないのです。あなたはどこにいるのかというのは、神様との距離を聞いているのです。神様との関係において、自分たちがどこにいるのかを悟らせるための問いかけなのです。つまり、彼らが霊的に神様から離れてしまっていることを気づかせるための問いかけだったのです。以前の彼らはいつでも神様と共にいました。たとえ距離が離れていたとしても、霊においては、いつも神と共にあったのです。しかし神と人間との間に罪が入ってしまったため、霊的な距離ができてしまったのです。 あなたはどこにいるのか、なぜ隠れているのか、なぜ隠れなければならないのか。自分たちのやってしまったことに気づかせ、罪の自覚を神様は促されたのです。で、このように一見愚かなように思える行動や言動にも一つ一つ意味があることを知ると、こういった記述が他の神話やおとぎ話のようではなく、聖書が神の言葉であり、霊的な書物であるということがわかります。これが神話の神様ならば、神から隠れるために人間が木の間に身を隠し、それを神様が本気で探して回るという状況がそのまま成り立ってしまうんです。なぜなら日本においても、また海外においても、神話に描かれる神というのは不完全な存在だからです。日本の神話をご存知だと思いますけど、日本の神様はむしろ人間ではなく神の方が隠れるというそういう話があります。神話の神というのは不完全な神です。しかし、誠の神は完全なお方です。むしろ不完全な人間に寄り添い、人間のレベルにまでへり下って語りかけてくださるお方なのです。罪を犯し、神から離れてしまった人間を神様の方から探し、近づいてくださり、語りかけてくださったのです。ここで神様から4つの語りかけが人間にあるのですが、罪の入った人間は神の語りかけに素直に応答できなくなっていることが会話のやり取りを見るときに感じられます。神様が、あなたはどこにいるのかと問えば、人は、私は裸なので恐れて隠れましたと答え、あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのかと聞けば、この女があの木から取って私にくれたので、私は食べたのですと返します。あなたは一体何ということをしたのかと語りかけると、蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのですと答えるのです。人間と神様との会話がうまく噛み合ってないんですね。神様の問いかけに対して、まっすぐな返事ができないのです。何一つ聞いた通りに返ってこない。すべて言い訳や責任を転嫁して答える。これが人間の罪の状態です。神様の語りかけに正しく耳を傾けることができない。神様の思いが正しく伝わらない。神様に正しく答えることができない。神様と人間の間に罪が入り込んでしまった結果なのです。しかし神様は人間の答えを一つ一つ拾って、会話を成り立たせていることがわかります。私は裸なのでと人が言えば、誰が裸であることを教えたのかと神様が問います。私のそばに置かれたこの女がと言えば、神様は女に語りかけます。女が蛇が私を惑わしたのですと言えば、今度は蛇に対して語りかけます。このように神様からの語りかけに対して人間は言い訳ばかりするのですが、それでも神様は人に対して語りかけ、四つの問いかけをしています。あなたはどこにいるのか、あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか、あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか、あなたは一体何ということをしたのか。この四つの質問というのは、神様のどんな気持ちが込められているのでしょうか。どんな感情が込められていたのでしょうか。この言葉を読み上げるときに、文字の上では神様の感情というのはわかりません。この聖書箇所を感情を込めて読み上げるなら、あなたは一体何ということをしたのかという怒りに震えた言い方だったのでしょうか。あるいは、あなたはもう何ということをしてしまったのかというような、こう呆れたような、落胆したような言い方だったのでしょうか。それとも、悲しみ満ちた声だったのでしょうか。日本語の聖書でこれを読むときに、一つ一つの節に、あなたがという言葉が強調されて書かれています。あなたは何ということをしたのか。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。しかし、英語の聖書では、どこにいるのか、誰が教えたのか、食べたのか、何ということをしたのかと強調する点が違うんですね。 神様は一つ一つの質問を通して人間に応答を求めています。追い詰めたり問い詰めたりするのではなく、人間自身に考えさせ、そこに応答させるためです。堕落してしまった人間といえども、まだ理性が残され、自分で考えて、そこから行動が取れるように、神から与えられた心と霊が、まだ神様に応答できるように導かれているのです。もちろん神様には怒りがあったと思います。悲しみや落胆もあったと思います。しかし、感情ではなく、理性的に、ここには何か冷静な対応が見られるのです。考えられないほどの裏切りをされて、それに対して怒っているのに、しかも自分を避けて隠れるという二重の罪に対する怒りがここにはあるはずなのです。親が子供を叱ろうとした時に、子供が逃げて隠れたのならば、素直に怒られず、隠れたことに対してもまた怒りが湧きます。本来なら怒ろうとしていることにさらに怒りが増すのが普通です。しかしここには感情ではない理性的な対応が見られるのです。神様は簡単に人間を断罪してしまうこともできたはずです。一切の言い訳もできないように完全に追い詰めて、完膚なきまでに裁ききることができるお方なのに、お前のあれが悪い、これが悪いと、頭から一方的に否定するのではなく、人間との会話を成立させつつ、問いかけることによって、自分自身で考え、そして反省することを促すように、この四つの会話は全て問いかけになっていた。この四つの問いかけを私たちも神様からの語りかけとして、いつも素直に答えることができるように心に留めておきたいと思います。一つ目は、あなたはどこにいるのかという問いかけでした。これは神様と私たちの霊的な位置関係を問う質問です。私たちの心の中には誰が中心にいるのか、自分が中心なのか、神様が中心なのか、私たちの心の王座には誰が座っているのか、自分が王として座っているのか、それとも神様にそこを明け渡し、神様を主として従っているのか。あなたの心の中であなたはどこにいるのか、そして私はどこにいるのか。神様は問いかけておられます。神様と私たちの距離はどうでしょうか。普段私たちの心は神様から離れてしまっていないでしょうか。日曜日になったら近づいて、月曜日からまた離れるということはないでしょうか。私たちの生活の中心はどうでしょうか。神様を中心として歩んでいるでしょうか。それとも他のものが中心となっているのでしょうか。神様はその脇に追いやられているのでしょうか。神様は困った時に呼び出される神様でしょうか。お願い事をしたい時だけ呼び出す神様でしょうか。そのような時私たちは神様から霊的に離れてしまっています。私たちは、あなたはどこにいるのかという問いかけを自分に対して問わなければなりません。二つ目は、あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのかという語りかけです。これは、自分の今の状態が神の御前に恥ずかしくないかという問いかけです。私たちは何をするのにも自分の行動が神の前に恥ずかしくないか自問しつつ行わなければなりません。私たちは自分の取る行動は自分で責任を取らなければなりません。時々牧師にその行動の許可を取る人がいます。あれをしていいのか、これをしていいのか、ここまではいいのか、こうしたら大丈夫か。特に聖書にはっきり書いてない事柄について尋ねます。タバコを吸ってもいいのでしょうか？お酒を飲んでもいいのでしょうか？男女の関係はどうでしょうか？聖書にはこう書いてあるけど、その代わりにこうするならいいでしょうか？しかし全ては神様の目の前でできることだけを私たちは行わなければなりません。私たちには神様は見えません。しかし神様には私たちが見えています。神様の見ている目の前でもできることだけをすればよいのです。自分が正しく行ったと思うことでさえもそうです。後から考えたとき、 私たちは自分が行ったことが恥ずかしく思えることがあります。行動だけではなく、私たちの言葉もそうです。その言葉やその会話は、神様に聞かれても恥ずかしくないものでしょうか？神様に喜ばれるものでしょうか？神様は私たちの心の中さえも見ておられます。私たちは表面だけを隠そうとします。アダムとエバがイチジクの葉を綴り合わせて体を覆ったように、私たちは表面だけを気にして繕おうとします。しかし私たちが気にしなければならないのは自分の内側です。私たちの心は神様の御前に恥ずかしくないでしょうか？神様はすべてご存知です。神様に隠せることはありません。神様の御前に隠している思いはないでしょうか？神様に隠している罪はないでしょうか？二つ目は、あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのかという問いかけです。そして三つ目は、あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのかという語りかけです。これは自分は神様の御心に従って歩んでいたのかという問いかけです。エデンの園の中央には何があったでしょうか。命の木と思い浮かんだ方は神様の祝福に目を留めた人です。善悪の知識の木と思い浮かんだ人は神様の命令に目を留めた人です。このエデンの園の中央には、神様からの祝福と神様からの命令がありました。エデンの園の中央には、神様の御心があったのです。神の御心は、善悪の知識の木からは、取って食べてはならないという命令に従って、命の木から取って食べ、人間がいつまでも神様と共に生き、神様の愛を受け取って暮らすことでした。神様からの愛の贈り物である命の木から取って食べ、神様への感謝の応答として善悪の知識の木から取って食べないことで、神への愛を表して生きることが神様の御心だったのです。彼らの生活の中心が神様の御心にいつも目を向け、神様に従って歩むように、その中心に善悪の知識の木と命の木があったのです。私たちはいつも神様の御心に従って歩んでいるでしょうか？いつも神様の御心に自分の心を向けているでしょうか？いつも神様の愛に目を向け、神様の愛に応える歩みをしているでしょうか？私たちの選択はいつもこの二つです。祝福を受け取るか、祝福を逃すかです。神様に従わず、自分の思いを優先させるのでしょうか？それとも神様からの祝福を受け取るのでしょうか？三つ目の問いかけは、あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのかです。最後の四つ目は、あなたは一体何ということをしたのかという語りかけです。これは、自分のしてしまったことを責める言葉ではありません。自分が何をしたのかを考え、その罪を認めること、その罪を神の御前に素直に言い合わすということ、そして悔い改めることを促す問いかけです。時々、ここでもしアダムが神様の前に罪を認め、心から悔い改め、神に謝罪していたなら、神様はその罪を許してくれただろうと解釈する方もおられます。あの放蕩息子のように、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もうあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと言ったら、神様は口づけをして抱き寄せて、おおよしよしと言って、こうエデンの園にずっと住めるように受け入れてくれたのでしょうか。それはありえないんです。しかしそれがなかったとしても大切なのは、彼らは自分の罪を素直に認めること、そして悔い改めて神に謝罪することでした。これまで受けてきた神の愛を裏切ったのにもかかわらず、ここには謝罪の言葉すらなかったのです。自分の罪をはっきりと認め、後悔する姿もないのです。それが 人間の罪の状態です。しかし現代の私たちにはイエス様の十字架による罪の贖いが完成しています。神の御前にその罪を認め、その罪を言い表し、心からの謝罪とともに罪を悔い改めるなら、許していただくことができるのです。私たちに必要なのは、神の御子を十字架につけるほどの自分の罪に気づき、自分の罪を悔い改め、豊かに許してくださることのできる神に許しを求めることです。そして同じ罪、過ちを繰り返さないということです。四つ目は、あなたは一体何ということをしたのかという問いかけです。今日は、罪を犯してしまった人間に対する神様からの四つの語りかけから教えられました。四つの問いかけ。あなたはどこにいるのかという語りかけ。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのかという問いかけ。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのかという問いかけ。あなたは一体何ということをしたのかというこの四つの問いかけです。神様は罪を犯した人間を完全に追い詰めて裁くということをしませんでした。もちろんそれはアダムに言い訳をさせたり、責任転嫁をさせる隙を与えたというわけではありません。完全に追い詰めて身動きできなくさせるのではなく、やはりそこにも自由があり、自由意志の働く中で自ら考え、応答させるためでした。そしてもちろん、犯した罪に対して甘い判断を下されたのではなく、この後人間には罪の結果、多くの苦しみが与えられていきます。私たちは何か悪いことをしたならば、あるいは失敗をしたならば、原因を追求し、こことここが悪いからこう直しなさい、次からはこうしなさいと、まるで問題処理をするかのように、その場での解決を求めてしまいますが、神様の解決は問題自身と向き合い、その人自身と向き合って解決を求められます。神様は問題の追求だけによる処理をされていないのです。罪と人とを切り離して、罪だけを憎んで人は許そうというそういう処理の仕方をしていないのです。あくまでもその人と神様との関係で問題を解決していくお方なのです。罪よりもむしろそれを犯してしまった人間の方と向き合う。問題よりもその根本であるその人と向き合う。あなたはどこにいるのかと神様は問いかけられました。ですから私たち自身も隠れずに神様と向き合うようにしなければならないのです。神様はいつも私たちと向き合い、この四つの問いかけをしています。私たちもいつもこの神様からの問いかけを通して自己点検をし、神様と共に歩ませていただきましょう。もし気づかされる罪があるなら、悔い改め、道が逸れていたなら、正しい道に歩ませていただきましょう。それではお祈りをいたします。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。愛する天の父なる神様、忙しく過ぎ去る日々の歩みの中で、一度立ち止まり、神様からの四つの問いかけを通して、自己点検をすることを教えられました。私たちの霊的な状態がいつも健康な状態でいられますように、神様をいつも中心にし、神様の祝福をいつも選び取ることができますように、主と共に歩む一週間でありますようにお祈りいたします。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。